ニュートンのゆりかご。この番組は毎回パーソナリティが今話してみたいゲストと対談を行い、そのゲストに次回のパーソナリティを託すリレー形式の番組です。本日のパーソナリティは大輝さんからバトンを受け取った私、いざが務めさせていただきます。本日のゲストは毎日お祝いしようという番組を配信されているモーさんにお越しいただきました。モーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします
モーさんだ。
上手にできましたね
ありがとうございます。ちょっと噛みそうになりましたけど
よかった。
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。いや、もうモーさんはもう僕をここに連れてきてもらった恩人ですので、
拉致担当だと。
拉致担当、公式拉致担当なので、
そういうつもりはないんですけど。
そうですよね。その僕はただツイッターを見て乗っかっちゃったんですけど。
はい、ありがとうございます。
本当に本当にこちらこそありがとうございます。
はい。それちゃんと説明しなくていいんですか、どういうことだったのかとかは。
そうですね、
うん、
まあ全然僕知らない、樋口さんはしてたんですよね、うん、古典ラジオとかは聞いてたんですけど、
うん、
そのたまたまモーさんのツイッターで樋口さんを休ませる権利をみんなで買いませんかっていうような内容のツイートを見て、で、まあ、樋口さんは知って知ってるし、僕もなので、あ、まあ有名な人だし、まあ、みんないっぱい集まって楽しいことになるかなと思って、で、もう全然樋口塾とか未知の完全人間ランドとか、その番組の趣旨とかも知らずに、単純に樋口さんっていうことだけにちょっと引っかかって乗っちゃったっていう、全然もう場外から乱入しちゃったんですけど、
でも、もうその議事も知らなかった、聞いてなかったのに乗っちゃうのはびっくりですね。
いやだって古典ラジオと新型オトナウイルスは聞いてたんで、
うん
うん、いや他にその樋口さんがいろんな番組をやられてるっていうことはもう、うん、全くその時には無知なんですよね。
あ、知らなかったのか、すごいよね。
単純に有名な人だっていうのは認識はあったので、
うんうんうん、
なんかみんなでなんかやるんだろうなと思ったから、
うんうん、
まあみんな集まるだろうと、もうそのすごい人数が集まるだろうって思ったら、うんうん、意外に少なかったっていう。
そうだっけ。でも25、6人は最後集まって、
いやもう僕の中でも100人単位で集まると思ってたから、そろそろそれぐらい有名な人やと思ってたから、全然影は薄くて大丈夫かなと思ったら、ね、意外とそうでもなかったっていう。
あ、そうか、影を薄くしたかったんだ本当
に。そうそう、
失礼いたしました。大丈夫だろうと思った。
まあそういう罠に引っかかっちゃったんですけど。
あ、罠だったんだ。
いや、もういい罠でしたね、もうすごく。
そうですか。で、2回目の時はね、34人だったからね。
結構増えましたもんね、うん、はい、
だからそれぞれの負担が減ってよかったなと思ってるんですけど、
はい、
はい、そうですね。でもそういうお知り合いになり方でした。
楽しいことをどんどん目の前にこう吊るしてくれるんで、どんどん新しいことが、目に入ってきて、非常に刺激のある毎日を送らせてもらってます。
そうなんですか。よかったですね、本当に。でも樋口塾のね、みんながこういろんな、なんかこう、発案能力のある人が多いから、それに私も乗っかってるっていうのもあるし、あとはまあ議事のね、お二人とかは面白いことをやろうとしてるので。
本当ですよね。
毎日がね、楽しいですよね、私たちね。
本当に、なんか周りが楽しい人たちばっかりだから、うん、
相当巻き上げられてますけどね、私は。本当に
巻き上げられてる。
はい。じゃあ本題に入った方がいいじゃないですか。
え、
もう6、まあ、もう6、まあまあ、私たちこれ20分ぐらいなんじゃないのかって、
うん、まあそうなんですけど、
はい、
まあでそのいろいろね、こうモーさんいろんなことこうツイッターとかあのいろんなところにこう顔出されたりしていろんなことをあの出してくれるじゃないですか。でそれってその、そうですか、例えばその苦手なこととかってないんですか、うん、
え、苦手なことは読書とか、あと書くこととか、あとは整理整頓とか、あとは料理とか
苦手です。そうですか。
あとは丁寧に喋ることとかも苦手だし、小さい声で喋ることとかも苦手です。
なんかツイッターとか見てるとその結構読書もされてるし料理も美味しそうだし。
そうですか。それはあの、うん、フェイクニュースです。
フェイクニュース、うん、
ツイッターはあれは一部分だけだからそういうことができるわけで、はい、こう連続的にやってるかどうかっていうのは、はい、こう難しいので、みんなそういうのに騙されないようにしてほしいなと思います。
あ、見えない部分があるってことですね。
どういう人にでもそういうことがあるので、きちんとそういうところから騙されないようにした方がいいと私は本当に思ってます。
確かに見えてる部分が本当ではないということですね。
そうです。そんな本当にそうです。気をつけてください。
いろんなところを見ていかないと。
そうです。あの見えないところが一番重要なんです。あとは一番やっぱりいつも毎日思うけど、なんかこういざ、あ、いざさんのいざだけど、いざっていう時に本当にね、なんかこう、困っている時とか、本当に困っている時とかに、その人が困ってたりとか大変な事態になった時にその人がどう動くかっていうのが一番重要だと思ってます。
あ、そうですね、やっぱり、
だから平和な時は別にみんな普通にできるし、はい、いいことできたりするから、
はい、
だから気をつけてくださいね、騙されないように。
え、モーさん、そういうなんかこう、そういう時あったんですか、こうなんか
どういう時、こう
なんか追い詰められたというか、
うんうん、
あ、ここはなんか本性出ちゃったなみたいな時。
私の本性。
はい。
私は本性これだよ、いつも。だけどそれをなんかこう、あの過大評価したりとか、なんかこうなんか変な風に思ってるんじゃないかとか言って、逆になんか悪い方に捉えたりとかする人っていうのが必ずいるから、どっちにしてもね、よく過大評価してくれる人もいるんだけど、きちんとこの身の丈通りになんかちゃんと分かってくれるかどうかっていうのはすごく難しい問題だと思ってます。
あ、
だそういう経験はあります、どっちも。過大評価されてる場合に困ってる場合と、はい、あとはなんかこう私がなんか言ったこととかがなんか原因で、とてもすごい大きな誤解を生んだりとかして、
はい、
で結局私が思ってたような捉え方をされてなかったっていうことで問題があったことも両方あります。
あ、
だからどっちもどっちなので、ちゃんと身の丈を見てくれる人と付き合いたいと思ってます。
ああ、そうですね。
はい。
でもそれって結構こうちゃんとこう会話をしたりとか、ある程度この時間ってやっぱり必要じゃないですか。
そう、
そうですね。
そうだし、あとこっちが本当にこう正直ベースで話してるって思ってるっても、
はい、
あのその正直ベースが実は私もそれが自分は正直だと思ってても相手が正直って思ってなかったりとか、どういうなんかこう本当にその人によってなんかレシーバーが違うから、もう全然だから、本当にね分かり合いたいと思う人とはいっぱい話したりとかするしかないかなと思ってるんだけど、あとはまあ仕事とか一緒にする人とかね、で話せば分かるって私は思ってるけど、心のところ
では。そうですね、はい、
そう、日本人だけじゃなくてもね、やっぱりだからほら私たち最近ほらあの宗教を習ってるじゃない。
あ、はいはい、
そうですね、あの、はい、橋爪先生の、自然観大学院っていうんだっけ、はい、その、はい、 学校 の、はい、あの宗教の勉強させてもらってるんだけど、はい、すごいやっぱりもっと あの勉強したらなんか世界中のもっといろんな人とこう、うん、あの理解し合えるようになるなっていう、 なんかこう、はい、展望が見えてよかったです。あれは
そうですね、
今勉強してて本当に、はい、でこっちが、ま、あのマイノリティだっていうことを意識して生きてこなかったなっていうのをすごい勉強になったし、
はい
ね、日本人はやっぱり宗教その四大宗教に関わってないからマイノリティですよって橋爪先生が言った時は
そうなんですよね、
すごくびっくり、なんかこう知ってた気がするんだけど日本人は日本人だもんって思ってたんだけど、でもあこっちはマイノリティでそうだよなと思って、私がやっぱり今付き合ってる人っていうか周りにいる人ってほとんどが仏教徒、
はい、
仏教徒ね、チャイニーズの人と、はい、あとはアメリカ人のクリスチャンの人と、
はい、
あとは、まあ、友達でマレー系の人がいるからムスリムと、はい、あとはだからインド人とか、うちの子供の友達とかはもう ほとんどインド人の子が多くて、ゲームとか好きな子とか、
そうなん
です
ね、
うんうん、だからヒンドゥでしょ、でそのみんな、はい、それを知らないで今まで来てしまったんだなと思って、
はい、
だからあやっぱ今そういうのを習ったから今度からはもうちょっと違うなんか話題にもできるし、こういうの習ったのよとか言って、うん、
はいはい、
だからそれでもっと理解が深まるなみたいなことはちょっと思ってます。
でも、うん、その四大宗教の方が、うん、皆さん周りにいらっしゃるってことなんですね、うん、
いるいる、
まあ、その環境もすごいですよね、
うんうん、特にシンガポールはそうやって、はい、もうとにかくすごい宗教色が強いのね、シンガポールって、だからめちゃくちゃ大変、宗教ごとの お祝いの日祝日は全部祝日になるし、はい、
ああそうなんだ、
うんうん、それでお家とかほら HDB っていう、こうなんていうのかな、団地みたいなものに住むのが多い、はい、住む人が多いんだけど、そういうところも皆さんがミックスきちんとするように分け与えられるっていうかね、はい、分担させられるみたいで、
あそうなんですね、
う
ん、
そうしないとこうやっぱり別とかそういうのあるから、そういうのがしてあといけないからっていうことでね、そういう国の対策はあるんですよ。
すごいですね、はい、
うん、面白いでしょ。だからね、本当私も今までちゃんと宗教のことを座ってきちんと勉強してこなかったことの方がよっぽどおかしいな話だなと思って
結構身近
な恥ずかしいです、本当に恥ずかしい、
身近な問題ですよね、
でも毎日の生活で私、マレー系の子とかとやっぱり若い時まだ結婚してない時とか付き合ったりとかしてて、はいはい、でも困ったよね、ビールとか飲まないので、うん、アルコール飲まないので、
はい、
困りました。あとはお正月とか行ってもなんか甘い飲み物しか出てこなくて、はい、
あそんな、
これはちょっと無理だなと思ったりとかしたことがあります、
はいはい、でもやっぱそれだけ違うってことはもう本当その、うん、あれですね、いろんな人たちがいてやっぱそういうところで育って、うん、っていうかまあ、そういった環境の中にいると、
うんうん、
こうあれですよね、本当にいろんな人とどう接したらいいかっていうのは、うん、結構鍛えられますよね。
鍛えられるっていうか、そうだね、まあ、うん、違うのが当たり前だと思ってるから、ね、あ面白いなとは思うけれども、
そうっすね、
日本人同士だとやっぱりこう期待したんだよね、はい、日本人なのにとか、うん、ちょっと空気読めないとかわけわかんないんだけど、はい、その空気なんてな本当は読んだりとかしないしできないのね、なんかもう人種も育ち方も宗教も違うとかだったら、はい、だからきちんと言ったりとか説明とかしてなんか変な期待をしなきゃいいとは思うんだけど、
はい、
それが日本人のその空気読めない人を仲間に入れないみたいな、
はい、
だったら言えばいいじゃないっていう話なんですけど、そういう感じはあります。
そうですね、
はい、
もうまさにそういうところで僕は生きてきたったんで、
うん、でもしょでもほら私も最近さ教えていただいて文化人類学とか習ってて民族学みたいな日本がどうやってそういうふうな、なんかこう文化を形成してきたかとかいうのをちょっと習うと、やっぱりそれはそれで日本、はい、がなんか島国でこうなんか農耕しながら生きてきたっていうののこう名残だから、それはそれでなんかやっぱり いいところもある、うん、いいところの方が多いかもしれないなとはまだ今勉強中なんだけど。
ああそうなんですね、うん、
すごいやっぱり日本がやっぱり他の国の人たちからなんとなくいいなって思われるところっていうのがそういう感じのなんとなくこう歴史になんていうのかな歴史からこうなってきたこう民族性みたいなものなのかなとか思ったりする、
はい、
どこ行っても、はい、どこ行っても嫌がられないから日本人って。
ああそうなんですね、
うんうんうん、すごい日本人はなんかニコニコしててペコペコしてて、
はい、
悪い人だっていうふうには思われないから。
ああそういうこと
です、ね、ちょっとイエローだからって言ってちょっとバカにされたりはする時はあるよ、う
ん、ああはい、はい、
なんか、うん、とちょっとアジアでしょみたいな感じで、はい、こう話の中にちょっと入れてもらえないみたいな時とかはあったけど、はい、そういうことはありますけど、でも日本人だからって言って嫌な感じっていうか日本っていい国よねとかって言ってくれる人の方が大半だったりするので、はいはい、それは私にとってはラッキーかなと思ってる日本人だったということでね。
そうなんですね、
うんうんうん、こんなのずっと喋れちゃうよ、大丈夫？止めないともうどんどん喋っちゃうよこんな。
いや大丈夫です、まだ まだって
興味のないところまで行っちゃったら悪いなと思う。
いやでも最近本当にその宗教のね講義はこれも本当にモーさんからねリツイートしてもらったのを見て僕も受けさせてもらってるんですけど、
うんうん、
いや結構本当に何も知らなかったなっていう、まあ世界のこともねもちろん知らないし、その本当に自分自身が、うん、本当狭いなんていうかな、本当半径何メートルかの環境でしか周りの情報が得られてなかったから、うん、もうそれこそ世界の宗教とか全く異次元の話だったし、まあ、そういう意味では本当にあれですよね、まあ古典ラジオももうめちゃくちゃ聞いてるってわけでは本当にないんですけど、
うんうん、
聞けてないところの方がねまだうん、あったりするんでですけど、うん、でも本当こう、まあ、さっきねモーさん言われたみたいにこうやっぱ人とこう、まあ、接することがだんだん今増えてき、たというかもう増やしていこうと思ってるんですけど、
うんうん、
今まですごい狭かったから、まあ、いろんな人がいるっていうことがだんだんちょっと分かってきたというか、
それはでも楽しいかしらね、そのいろんな人がいることを知ることは楽しいかしらね、リザさんにとっては。
そうですね、なんだろう、本当、まあ、樋口塾にね入らせてもらって特に感じたのは、うん、こうまあ、とにかく否定をされないっていう、
そうだね、
ことちゃんと聞いてもらえるっていうそういう人ばっかりで、
うん、
もう 今までのその僕らの周りの人は、
うんうん、
本当にもう何人かしらこう、うん、文句を言ってくるというかでこれをやったらあっちがダメみたいなことをもうずっと言われてきたから、
うんうん
うん、だからそういう意味では本当になんだろうな、本当今いろんなこうなんだそういう風そういう方たちだからいろんな情報を出してもらったりするし、でその明らかにこう楽しそうに話してくれるじゃないですか。だから
だって楽しいからね、みんなで食べてるとね、なんかこう前向きに、ね、なんていうのかな、自分が問題かなと思ったことをこういう、みんながこうじゃないあじゃないって教えてくれたりとか、なんか一緒にこうエクスチェンジってアイディアをねエクスチェンジできたりとかするっていう、はい、なんていうのかな、それがなんかこうねお金儲けのためとか会社のためとかではなくて、
はい、
なんかこう自分たちがこう問題意識を持ったりとかこういうことになったらいいねっていう話、ぼんやりしてることなんだけど、
はい、
でもいいよね、そういう話をしてられる。
そう
あとはそうあとは自分ごと、自分ごとを話せるよね、はい、みんなこう、
うん、
自分の人生ってなんだろうってやっぱり古典ラジオ聞いてるからだと思うんだけど、
はい、
私はねなんか あのもうね大学卒あの始めたぐらいから自分の人生ってどうなるんだろうとしか考えてなくて、はい、多分なんだけどそれは高校生の時にすでになんかこうちょっと帰国子女の人とかがいたりとか私の友達の学年の半分ぐらいが海外に、はい留学行っちゃうような高校だったのよね。それでだからみんなそれぞれの生き方をしていて、はい、こうでなければいけないなんて高校の時に言われたことが多分なくてだけどそうだなそういうことがなかったからもうなんかしていかなきゃいけないと思ってそれで私もね、結局は留学とかはできなかったんだけど結局もう外に出たくなっちゃって出てきちゃった感じがあるから、はいはい、だから今ねなんかうずうずするのよねみんながなんかこう自分事じゃないみたいに自分のことを話さないというか自分のことをなんか忘れちゃってる人がいっぱいいるから、はい
あ
だからみんなで自分ごとで話すと楽しいのになとは思ってるんだけど
あそういうことですね
どんなこともねどんなこと、はい、まず自分なのに、はい、なんか人ごとのように話す人が多いのよねこう
あ、
はい、なんかね多分日本語のせいもあると思うんだけど、
はい
うん、だからそういうのいいなと思ってます樋口塾とかで皆さんで話すとき自分ごと自分のなんかストーリーみたいのをみんな話してくれるから、はいはい、すごいワクワクみんなの、ね、聞くと楽しいですね
そうですね本当に今、うんうん、今本当に楽しくて
、ね、で自分のことも話せるしね、
う
ん、
そうですね、
うんうん
うんまあ、本当そうやって皆さんと、
うん、
いろんな前向きな話がねこうどんどんつながっていくと、ねうん、いいなと思ってます
本当だねそれでなんかポッドキャストとか、ねはい、みんなやるから話すのもどうやってやるかとかって考えながら話すようになってきてるから
そうですね
きっとこの私たちの思いが伝わり方とかも、
はい、
倍速になって今度どんどんいって、はい、その伝わった人がまた聞いたらなんかこう何感銘を受けてくれてまた伝わっていくみたいな、は
い、
なんかそうい
やいいですね
いいよね
いいですね、
うん、
はい了解ですでは、ありがとうございますそろそろちょっとお時間なので
もう終わり
え
あそう。
ちょっと残念ですけどもっといろいろ話したいことはあったんですけど
じゃあ今度伊沢さんのポッドキャストに、はい招待してください
わかりましたぜひ、はい、お待ちしておりますっていうか、はい、お呼びします
お願いします
はいはいということでこのニュートンのゆりかごはゲストの方に次の、ゲストを呼んでいただくという流れになっておりますけども
はい、
次のゲストはお決まりでしょうか
ですね今ここにくじ引きを用意してまして皆さんの樋口塾の皆さんの、はい、伊沢さんには見えるんですけどズームね、はい、名前が書いてある紙をここに用意してございましてですね、
はい、
今から1人目の方がねできないっていうことだといけないので3名ぐらいね、
はいはい、
伊沢さんにだけ今見せますね、はい、それで、はい了承を得たらもう一回おはね、はい、発表の回をね、
はい、
後にくっつけてくれるってことでね。じゃあまず一人目は、
はい、わかりました。はい、一人目。
じゃーん。読んじゃったんでしょ、これね。はい、一人目これね。はい。
見えました。
見えた？見えた？
見えました。OK、はい、はい。
ちょっとお話ししたことない人だったりしてちょっとドキドキ。さすがの私もドキドキしますけど。そうです
ね、いやー面白いですね。
面白いね。
さすがモーさん。お二人目。
お二人目。見える？見えた？
あ、見えました。
見えたね。じゃあ三人までね。
はい。もう一人。
これ音する？ほら、髪。じゃーん。
大丈夫です。聞こえてます。
聞こえてる？
はい。
ドキドキするね。いいかな。
あ、見えました。はい。はい。
はい、じゃあ3名。
3名の方。 はい、
あの後であの、
はい、
ディスコードでちょっと出演打診をしたいと思います。
はい、で、OK だったら、まあ、1番の方が OK だったら1番の方っていうことですね。
はい、そうですね。
はい、わかりました。
じゃあちょっと伊沢さんお待ちくださいませ、数日。
楽しみにしております。
はい。
はい、では、まあ、その発表は後ほどということで、はい、一旦ここで、締めさせていただきたいと思います。はい、ではモーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、それでは、前回から 2,3 日経って、打診の結果が出たようですので、またモーさんに来ていただきました。
はい、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
はい、はい、あのめでたくあの9時の1番だった、
はい、
金城さん、金城の勉強部屋というあのポッドキャストを配信されていて、はい、そうですね、多分先月とかに樋口塾に入られた、
はい、
金城さんに来ていただくことになりました。
ありがとうございます。金城さんですね。
はい、
はいはい、
よろしくお願いします。
はい、じゃあモーさんと、次は金城さんということですね。はい、ではということで、次回は、モーさんから金城さんという流れになりますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、ではこれで、終わりたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
失礼します。バイバイ。バイバイ。